さあスプラッシュミックス京都火曜日第3火曜日でございます。いつものこのコーナー、今月からは新しいナビゲーターの方と共にお送りしてまいります。テラジオのコーナーです。スプラッシュミックス京都火曜日、宮古大作がお送りしております。スプラッシュミックス京都第3火曜日、このお時間からはテラジオのコーナーをお送りしてまいりましょう。今月から新しいナビゲーターの方と共にお送りしてまいります。先月まではですね、ソーシャルボーズ2のこうゆさんと共にお送りしてまいりましたけれども、先月の放送でね、そのつるのさんと、そして新しいナビゲーター、今からリモートでおつなぎしておりますが、木本光栄さん、先月は3人でお送りさせていただきましたが、今月から木本さん新ナビゲーターとしてお送りしていただきます。木本さんとつながっています。こんばんは。
こんばんは、木本です。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、今月から、まあ、装いも新たにテラジオ、はい、木本さんとお送りしていくことになりますんで、改めてになりますがよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。もうドキドキの初回なのでどうなるか楽しみなんですけれども、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まあ先月ですね、まあ、鶴野さんも交えて3人でお話もしましたけれども、
はい、
まあ、初回ですので改めてですね、今日はまあ木本さんがどういう方なのかというですね、はい、人となりをぜひぜひ、リスナーの方々にもですね知っていただけるような放送にできればなと思っているので、はい、
はい、
改めてじゃあ木本さんの方から自己紹介いただいてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。はい、今ご紹介に預かりました木本光栄と申します。私もお坊さんでして、浄土真宗本願寺派という宗派の僧侶でございます。所属するお寺はあの京都府の福知山市にあるですけれども、まあ、同じ京都ということで、このラジオにすごく親近感を湧いているでございます。はい、で、まあ、前回にも少しさらっと喋らせていただいたんですけれども、もともと芸人になりたくて、
うん、
芸人を目指してやっておりました。はい、で、まあ、そのいろいろなことがあって、今はですね、だいぶすっ飛ぶんですけども、テラエナジーという、うん、電力会社を行っております。このテラエナジーっていうのは、なんと言いますかね、世界で初めてお坊さんが起業した電気会社でして、うん、リーズナブルな、まあ、電気料金ということと、うん、あとはですね、環境に優しい電気、そして皆さんがお支払いいただいた電気料金を寄付するという、うん、そういった仕組みもございます。
うん、
それではテラエナジーという活動と、
うん、
大学院にですね行って通っていた時代がございまして、うん、その時にはですね、愚痴これっていうですね、
うん、
路上人々の、まあ、愚痴を聞くという活動を、うん、しておりました。
うん、
今日はその僕の、この行ってきたこの愚痴これとテラエナジーの話をですね、中心に、うん、皆様にですね、まあまあ、お坊さんもこんなことしてるんだみたいなことをですね、うん、少し、聞いていただけたらなと思いますので、はい、そんな形で今日は進めていけたらなと思っております。
はい、よろしくお願いします。はい、もうですね、もう突っ込みたいところも満載の自己紹介でございましたけれども、まあ芸人さんをね目指したこともあるという木本さんでございますが、はい、まあまずはですね、はい、じゃあテラエナジーのお話を聞いていこうかなと思うんですが、はい、木本さんがこのテラエナジーの活動に参画されるきっかけみたいなのはどんなのがあったんでしょう。
ありがとうございます。でこれですね、ちょっと話すと長くなるんですけれども、うん、まあ、簡潔に言うと、僕もともと大学院の時に、
うん、
あの過疎のお寺についてこう研究をしたんですよね。
うん、
で私の所属する福知山の福知山市にあってるお寺なんですけれども、うん、丹波笹山、日本のすぐ近くのあるお寺で、山の中のお寺なんですよ。
うん、
ですごくあの過疎が深刻化していて、
うん、
もうお寺だけでは到底あの食べていけないと言いますか、
うん、
あの暮らしていけないお寺でして、で、まあ、父親も、まあ、兼職と言いますか、
うん、
公務員をしながら代々お寺を守ってきた、うん、お寺なんですけれども、うん、 そういったところで、まあ、過疎のお寺って何ができるのかとか、うん、もっとこう盛り上がっていけないのかみたいなことをですね、うん、日々研究をしておりました、
うん、
その中でやはりこのお寺、あ、まあ、一つすごくお掃除とか、うん、あの法事っていうのも大事なんですけれども、うん、まあ、それに付随したなんかこう地域を盛り上げる活動であったりとか、まあ、収益につながる活動っていうのが結構いろんな地域でやられておられてて、うん、それも例えば地域で作られた特産品でジャムを作ったりとか、うん、なんか、まあ、そういったこういろんな活動があるんですよね。うん、その中でこういろいろ調べたときに、うん、今の代表の竹本さんという方に、うん、お出会いしまして、うん、ね、今僕こういう数研究をしています、うん、いますという話をしています。すると、実は今電気で、
うん、
そういったこうコミュニティを、うん、動かす力がある。電気でこう収益事業をして、うん、そういったこう地域を盛り上げることができるんだっていう話をいただいて、うん、で、もう目から鱗じゃないですか。
うん、
過疎のお寺、過疎の地域でも、これから頑張っていけるんだってことを非常に感銘を受けまして、うん、はい。で、それで、まあ、一緒に声かけていただいたので、
うん、
竹本さんと、今、前回のラジオのパーソナリティ、鶴野さん、
うん、
そしてまだ本田さんという4人で、デライナー事業ですね、立ち上げたっていうことで、うん、それがまあきっかけでしたね。
うん、
本当にこう、竹本さんの出会いは、もともと僕が大学生の時の先生やったんですよ。
うん、
で、まあ、先生と生徒っていう関係、うん、そうね、関係やったんですけど、今はもう、同じ会社で働く、うん、そしてこう、いろんなやっぱり、なんていうんですかね、人生で不思議だなと思いますね。
まあそういった、
うん、はい、そうなんです。飲み会とかで誘っていただいて、
へえ、
そうなんですよ。結構こうそんなことがね、こうやって会社に本当に起業するまで至ったってことがすごく不思議だなと思ってますね。
はい、お坊さんというか僧侶さんが、はい、先ほど公務員と兼職なんていう話もありましたけど、今の木本さんのようにこう、はい、他のお仕事というかされるっていうのは結構一般的なことなんですか、これは。
いや、実際どうなんですかね、うん、やっぱり皆さんのイメージってやっぱりお坊さんって、うん、なんていうんですか、
専門職みたいなね、
専門職
イメージはありますけども、
お坊さんでやってはるっていうイメージがあると思うんですけど、うん、結構お寺だけで、うん、こういう言い方っていうのは正しいかどうかわかんないですけど、うん、お寺だけで生活ができる、
うん、
っていうところで意外と結構半数もないんじゃないですか、全体的に見れば、
うん、
結構その先生やりながらとか、うん、あとはいくつかのお寺をまあ兼務という形でやっておられたりとか、うんうん、別にお仕事されながらお寺を守ってやるって方は結構聞きますね、うん、特に僕の福知山、まあ、ほぼ、うん、な感じですね。
まあなのでこうお寺の活動とまあリンクするようなことだったりとか、そういったものでまたいろんな活動をされながらというところだと思いますが、そういった中にまあ木本さんだったりとか鶴野さんといったまあ新しい世代の方々がまあさらにその幅を広げてるみたいなイメージなのかなというのも勝手ながら思っておりますが、はい、改めてこのテラエナジーという会社ですかねの今のこの活動の事業内容みたいなのも教えてもらえたらなと思うんですけど。
ありがとうございます。
はい、
まあ、の3本柱でやらせていただいて、うん、まず一つが環境に配慮した電気っていうのを、うん、供給しております。
うん、
で、まあ、今結構その、ね、地球温暖化とか、言われている中で、うん、やはり一番大きな原因というか二酸化炭素 CO2 を出すのが原因ですね。やっぱりその電気を発電するときにガスであったり、うん、化石であったり、やっぱりその発電のこうするときにやっぱり出てしまうんですよね、 CO2 が、うん、そういった電気を買ってくるんではなくて、今は技術も発達して太陽光発電であったりとか、うん、あと水力、バイオマスであったりとか、そういったこう自然にあるもので電気を作ることが可能になっているんですよ。
うん、
でそういった電気の卸をしておられる会社が、うん、今の東京に、まあ、みんな電力っていう会社なんですけども、うん、ございまして、うん、そこからは電気を供給していただいている。うん、でその電気をお客様に供給しているという流れなんです、うん、で。ここでよく皆様こう、うんって思われるのが、うん、実際じゃあ本当に太陽光の電気がうちに来てるのみたいな。
うん、
ことはやはり疑問に思われるんですけど、うん、 実際は、あの、電気は電気なので、うん、あの、色も形もない、うん、電線に入れば、
うん、
同じ電気が来ています。で、うん、どういった、あの、仕組みを取っているかというと、うん、お客様がお支払いいただいた電気料金が、うん、その先、
うん、
発電所、例えば化石とか、うん、そういったところに落ちるのではなくて、うん、太陽光発電であったりとか、うん、水力発電発電所に支払っていく。
うん、なるほど。
そういったことで、あの、どんどんどんどんこう、需要を増やしていって、うん、活動をもっともっとこう、発電量が増えるように、うん、そういった活動、仕組みをとっております、うん。はい。で、まあ、ちょっと手短に行くんですけど、もう一つが、リーズナブルな電気料金で、
うん、
まあ、せっかくなんでですね、まあ、あの、まあ、お安い形で、うん、あの、いただくようには、努力しようということで、うん、あの、他社とは違う、まあ、市場連動型っていう、うん、まあ、詳しくはホームページを見ていただければ、うん、ないですけども、あの、まあ、市場に連動した形で、電気を供給しております。ただ一つこれリスクがあって、これは高騰した場合っていうのがすごく高くなってしまうので、うん、そこだけちょっとご了承いただいて、うん、基本的には年間通してはお安く使っていただくような料金設定には、ておりますので、うん、はい、そこはご安心いただけたらなと思っております。で、最後が大事なのが、
うん、
寄付付き電気っていうことで、うんうん、これね、何を言っとんやとか感じなんですけど、うん、もしこうテラエナジーに切り替えていただいて、うん、切り替えていただくと、ただただその電気料金を支払っていただくのではなくて、うん、まあテラエナジーの側で一体電気料金をいただくんですけども、うん、今の30団体ぐらい寄付先として、うん、あの、ご登録をいただいている団体があります、うん。で、中には、あの、自死自殺の相談であったりとか、うん、団体であったりとか、あとはその、まあ、環境問題に取り組んでおられる団体であったりとか、あの、いろんな団体がございます。うん、で、30団体ございますので、どれか一つ選んでいただいて、普段使っている電気料金が、そういったこう活動の支援にもつながる。うん、電気を使うだけで、誰かのためになっている。みたいな、うん、そういった仕組みも、取らせていただいています。この寄付付き電気。
うん、
で、このリーズナブルな電気。で、関係の C 電気。
うん。
この三本柱で事業を行っております。はい。
まあ、なるほど。まあ、環境もそうですし、こう、はい、まあ、物理的なエコなとこもあれば、こう仕組み的なエコなとこもあるということでね、
は
い、
そうなんですよ。
そういった形で回っているテラエナジーというものを一つ活動されているということですが、はい、もう一つが、グチコレ。
うちこれなんですね。
はい。これもぜひお伺いしたいなと思うんですけど、はい。
これ今ね、あの、僕は今直接には関わってないんですけど、うん、昔、大学の時にやってまして、
うん、
はい。で、どういった活動かと言いますと、うん、あの、京都タワーあるじゃないですか。
はいはい。
誰もが知ってる京都タワー。はい、あの、京都タワーの下にですね、うん、あの、お坊さん、まあ、5、6名がですね、うん、うち聞きますっていう看板を持って、うん、まあ路上で座ってるんですよ。
うん、
まあ、一見何をやっとんやみたいな感じで見られるんですけど、うん、まあ、実はこれ結構僕たちの結構大事な活動として生きてまして、うん、まあ、無料で、まあ、愚痴を聞くっていう活動なんですけれども、うん、まあ、そもそもその愚痴、皆さん愚痴ってありますか？
愚痴、まあありますね。
まあまあまあまあね、あの、あえてはちょっと気が入りましたと思うんですけど、で、愚痴ってその仏教的に言うと、うん、煩悩の一つなんですよね。貪欲、心理、愚痴っていう、まあ、三毒の一つ数えられる、うん、仏教の一つの、でして、僕らたちはその愚痴っていうのを何と言いますか、まあ、言い出せない本音っていうふうに捉えられていて、うん、まあ、どうしてもこう、やっぱり愚痴って、毛嫌いされるというか、うん、言っても仕方ないし、なんか、こんな、なんか聞くのもしんどいし、みたいな感じじゃないですか。うん、けどやっぱりそこを、やっぱり言い出せない本音として、しっかり受け止めて、あの、街行く人たちの、うん、あの、愚痴を聞いていく。
うん、
中にはこう、仕事上で上司が、
うん、
何ですか、なんかこう、どうやこうやとか、
うん、
恋愛でどうやこうやみたいな、うん、まあ、いろんな本音、様々な愚痴があります。
うん、
けど、そういった愚痴をしっかりと我々が、まあ、聞いていくことによって、まあ、愚痴って言っていい、いい世界なんだとか、
うん、
追い込まなくていいんだみたいな、そういった世界をこう作れたらいいなということで、うん、はい、活動しております。で、やはりこう、京都タワーで座っていると、うん、結構ね、不審があって、あんまり今、みんな口を言ってくれないんですよ。
うん、
で、俺はなんかね、今最近はコロナの時代でできてないんですけど、うん、コロナになる前までは、ゴールデンタイムって言ってたのが、7時半か8時以降って言ってますね。うん、 やっぱり一杯引っ掛けて、
うん、
この歩く張る人もいるじゃないですか、
うん、
なるほど。やっぱりね、こう空気をこぼしやすいのか、
うん、
そうやってそうやってなるとすごくこう言っていただけるので、ありがたいなと思ってますね、うん、でやはり、年代も結構様々で、ちっちゃい子で言えば小学生、本当にこう80歳の方々まで、うん、いろんな方が来られて、愚痴をストックしていく、でその愚痴を基本的には我々はアドバイスとかはしないですよ、
うん
うん、でまあ、共感する立場で聞いていて、うん、でまだ批判もしないし、
うん、
で例えばモテたいんですけど、
うん、
どうしたらいいですかみたいな、うん、愚痴かどうか分かんないですけど、うん、それがまあ、あれじゃないですか、
うん、
まあ、普通だったらね、例えばいや、もうもっとこう服装をどうこうしてとか、うん、なんかどこどこの美容室に行ってどこいうこういう髪型をしたらモテますよとか、うん、ちょっと香水でもつけたらどうですか、うん、みたいなことじゃなくて、やっぱりそういうアドバイスじゃなくて、やっぱ根本的にやっぱりそのアドバイス欲しいんだけど、聞いてほしいと思うんですよ、ね、うん、そういった思い。なので、あ、そうなんですねとか、こう、うん、そういう思いを深掘りしていく、
うん、
そういった活動をしております。でその、うん、ただその愚痴をまた集めて聞くだけじゃなくて、うん、まあ、匿名でホームページ上にもさせていただいて、
うん、
まあ、皆様興味が持たれた方がそこを見て、
うん、
あ、なんか僕と同じ愚痴もあるなとか、私と同じ愚痴を共感してもらえるような、
うん、
そんなこう活動もしていたりします、
うん、なるほど。
はい、そうなんですよ。そんな感じです。
はい、もう、まあ、ですから、はい、もう言ったらお寺とかね、僧侶さんというか、まあ、そういった悩みとかの拠り所になったりとか、こう社会の仕組みをエコに回すっていったところのなんか派生なのかなっていうのを聞いてて、テラエナジーさんもそうですしね、あの愚痴これもそうですけれども、
はい、
なんかこうお寺とかっていう形にとらわれずに、まあ、現代のお寺僧侶さんじゃないですけど、なんか新しい形に生まれ変わったような、そういった活動なのかなっていうのを、まあ、聞いてて感じたところでございますが、
まさになんかお坊さんって結構何してるか分かんないじゃないですか、
うん、
結構謎な、
うん、
ベールに包まれた部分があって、うん、そこをやっぱり我々が外に出ていく、
うん、
でそういった人々の思いを聞いていくっていうのが、うん、やっぱり今の今時代すごく大事なのかなっていうのは、はい、うん、思っています。
そういったベールがね、うん、なんかこの放送を通じながらもこう一枚一枚脱がれていくと、
ね、思いますね。
いいなとも思いますけれども、はい、まあ、今後、はい、木本さんと一緒に番組をお送りしていくわけですけども、
はいはい、
どうでしょうか。ちょっとこんなことしてみたいなとか、こうベールを脱いでいくためにどうでしょう。
そうですよね。僕の周りも、僕今27なんですけれども、うん、そういった面白い活動をしているお坊さんであったりとか、うん、お坊さん以外にも、いろんな活動をしている仲間がいて、うん、例えば、ペット葬であったりとか、うん、はい。あとは、それこそ、現、今の愚痴これの代表であったりとか、うんうん、あとはもういろんな社会的な活動をしている友達と結構たくさんつながりがあるので、うん、そういった方、を交えて、なんかこう、うん、今の若手のお坊さんのこんなことやってますよとか、うん、情報発信ができたらな、うん、なんかこう聞いておられる、まあ、リスナーさんの知見の一つになればいいかななんて思ったりしております。
うん、もうこのテラジオのですね、放送のたびにこうお坊さんとかお寺さんに対するこうイメージみたいなのがどんどんどんどんこう変わっていったというか、僕もそういったところがあって、
もっと身近にね、思っていただければ。
そうなんですよ。なんか専門職とか難しいとか、まあ、修行とか厳しいみたいないろんなイメージがある皆さんあると思うんですけど、なんかそういったものをいい意味でこう変えていくような放送に木本さんと一緒にできたらいいなとも思ってますんで、
はい、ありがとうございます。
ぜひぜひ、はい、来月からもよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、でですね、今日は木本さんにリクエスト曲をいただきまして、
はい、
はいはい、何の曲でしょう。
今日はですね、またとっておきの曲を、うん、フルで申し上げないですけど、何回もあると、うん、H ジャングル with T の、
うん、
Oh Tonight という曲なんですけど、
はい、
はい、これはすごく僕も大好きな曲で、
うん、
歌詞の中に流れる景色を必ず毎晩見ていると、うち、
ん、
に帰ったらひたすら眠るだけだから、
うん、
ほんの一つでも
自分がどれだけやったかですよね、
はい、
うん、
っていう歌詞があるんですよね、うん、で先ほどの愚痴これの話にも通じるんですけども、うん、やっぱり 自分をこう見つめ直す時間っていうのってすごく大事だと思ってるんです。で、うん、やっぱり今このコロナの時代でやっぱり人と喋る機会もやっぱ減ってきましたし、うん、やっぱりオンラインでやったりとか対面で、なかなか会うのが難しくなってきた、うん、そういった結構孤独とか感じることがあると思うんですけども、うん、そういった中でやっぱり今日一日頑張ったなと、
うん、
なんか自分自身をこう問い直し、見つめ直して、なんかこう褒めてあげる。
うん、
なんかそんな時間が、取れたら大事だし、僕はこの歌詞を持って、いつもこう、あ、そうだった、そうだ、そうだったなと思って、
うん、
応援ソングにしているので、皆様にもこう、どこか引っかかる歌詞があるといいなと思っております。う
ん、ねえ、はい、この曲、2番の終わりぐらいですかね。
そうですね。
ほんのひとときでも自分がどれだけやったか、はい、窓に映ってる素顔を褒めろという歌詞が出てきますけれども、
ね、
確かにこう、はい、なんかいろんな、ね、情勢が不安定な中で自分を認めたりとかっていうのが、
はい、
こうなかなか難しい世の中にもなってきてるなっていう中で、なんか響く歌詞なのかなと思いますんで、
ありがとうございます、
ね、はい、ぜひぜひそういったところも聞いていただきながら楽しんでいただければと思います、はい、じゃあごめんなさい、つるさんじゃないキモスさん、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと癖がまだキモスさんに、キモスさんとお送りしていきますんで、はい、キモスさんにですね、じゃあ、はい、H ジャングル with T で WOW TONIGHT って言ってもらったら曲バンってかけますんで、はい、最後曲振りしていただけたらと思いますので、はい、ではこれから長いお付き合いになりますが、はい、ぜひぜひ面白い放送を共に作っていけたらと思っておりますんで、
はい、
よろしくお願いします。本日のゲスト、はい、今月から共にテラジオナビゲートしていきます、木本光栄さんお越しいただきました。では木本さん、曲振りをお願いいたします。
はい、それではお聴きください。 H ジャングル with T で WOW TONIGHT、 どうぞ。